説教一つの群れになるために、増田琴牧師です。
イースターを迎えて新しい歩みが始まりました。イエス・キリストがその死の闇から再び起き上がられたように、多くの夜の闇の出来事の中に心を折られるような経験をしてこられたお一人お一人の上に、復活の主が共にいてくださいますように。新しい夜明けとともに心新たにこの週を迎えられますように、主の祝福を心からお祈りいたします。素晴らしい復活の主との出会いの後に、私たちがもうダメだと諦めてしまったところから始まった、そういう歩みがありました。それならばなぜ弟子たちはその後すぐにイエスの復活を人々に伝えるために出かけなかったのでしょうか。私がもし印象的なドラマ作者ならば、ということはありえないわけなんですけれども、印象的なドラマ作者ならば、復活の主と出会った、喜んだ、さあではここから出発して多くの人々に喜び伝えようという筋書きにはなってないんですね。弟子たちはガリラヤ湖、つまりティベレアス湖に行って、ここで漁をしよう、すなわちそれまでの自分たちのなりわいに、日常の技に戻っていったのです。漁をしよう、昨日やっていたように今日も、そして明日も漁をしよう。しかしその夜は何も取れなかったと記されています。何も取れない夜、骨折る努力をしても顧みられない憂鬱、疲れ果てています。その夜は何も取れなかった。私たちもしばしばそのような経験をします。自分がやっていることは一体何だったんだろうと落ち込む夜があります。結局何をやってもうまくいかない、無駄なのかと、ペトロたちも諦めや寂しさを感じていたかもしれません。なぜそのような復活の後の事柄が書かれているんでしょう。復活のイエスと出会ったならば全てがうまくいったというふうにはならなかったんですね。決定的に違うことがあります。キリストはすでによみがえられたということです。この21章は復活のイエスに出会った弟子たち、その教会が世々に経験したことを記しているのです。漁に出て行こうと、みんなで出かけていった、でも何も取れなかった、そういう重たい気持ちを抱えて帰っていく夜がある。ここに描かれているのは復活したキリストの弟子たちの話、そしてこれは復活したキリストに従っていく教会の話です。そして今日ここにいる私たちの話でもあります。その夜は何も取れなかった。確かにこれはあの時のペトロたちだけの経験ではなくて、後の教会もまた繰り返し繰り返しそのような経験を味わってきたのではないでしょうか。一晩中働いても何の収穫もなかった弟子たちが岸に向かいます。イエスがそこには立っておられました。岸辺から気がついたらイエスがそこに立っていた、偶然立っていたのでしょうか。いいえ、イエスは偶然ここに立っていたのではなくて、弟子たちを待って一晩中そこに立っておられたんです。一生懸命に働いたのに収穫は何にもない、そういうこともあるのです。つまずいたり失敗したりして無一物で帰って行かなければならない岸辺があります。その岸辺に 主イエスは立っておられるんだ、私たちを迎えるために。人生には失うことによって初めて得ることのできる出発点というものもあります。失わなければ得られなかった出発点というものがあるかもしれません。弟子たちにとってはここがそうでした。何も取れなかった失意の夜でも、その岸辺にイエスとはこの時気づいてないんですけれども、そこに立っておられる方が確かにおられた。弟子たちはそこに立っているその人影に気づいたのですけれども、最初イエスであるとは気づきませんでした。その気づかなかった私たちにイエスは語りかけられるんですね。子たちよ、子たちよと、そう呼びかけるんです。子たちよ、何にも出かけていっても骨折る、そういうことしかなかった私たち、分かっているんだと。そしてその後に言われている、こう、何か食べるものがあるかと、そう新共同訳聖書には書かれているんですけれども、新改訳聖書という聖書を見ますと、ここは食べるものは何もないねと訳されているんです。分かっておられるんですね。食べ物は何かあるかと単純な質問をされたのではなくて、食べるものは食べるもののために差し出す、そういうものは何もないんだよね、そういうあなたたちの夜なんだよね。でももう一度網をかけてごらんなさいと、そうここでは呼びかけられていました。夜明けにそこにおられた、その時初めてペトロは気づいた、ペトロたちは気づいたのですけれども、何も取れなかった夜中中、それはそこにイエスは立っておられたのでしょう、見守っておられたのでしょう。だからこそ何も食べるものはないんだよねと、そう語りかけておられる。華々しく成果を収めている時だけではない、主イエスの眼差しは骨折って何の甲斐もない私たちの夜に注がれています。私たちは歩みの中でそのことに気づかずに歩いています。復活のイエスに出会うということは、私たちの夜の経験、打ちひしがれた夜の経験の時にも、主イエスが確かにそこにはおられたんだ、主の眼差しがあったのだということに徐々に気づいていく。ああ、あの一番どん底にあった私の夜、そこにも主イエスの眼差しはあったんだ。それが私たちが復活のキリストと出会うということなのだと思います。私は思います。復活の主に出会った弟子たち、それは何かができる、それで何かが変わる、究極のものを見たから、もう自分は素晴らしいものにこう変わってですね、そして八切れんばかりの充実感ややる気がムクムクと湧き出てきて、そして復活の主と出会ったということの、その自分のやる気でわーっと出ていった、そういうことではありませんでした。初代の教会は夜を経験した教会です。復活の主を伝えようとした教会は大きな嵐の中で翻弄されることになります。ユダヤ教の同胞からも追い出され、それのみならず、初代の教会はローマからの激しい迫害によって夜の時代を迎えていました。そこにあるのは徒労です。どれほど努力をしても骨折る甲斐のない、それどころかズブズブと埋もれていくかのような歩みだったかもしれません。そういう夜の中に主イエスが共におられた。復活のキリストと出会うということは、初代の教会の人々にとってなくてはならない出来事でした。私は復活節になりますと思い出す ある教会学校の教師の方のお話があります。その方は日本キリスト教協議会 NCC というところで出会った女性です。イースターの朝、教会学校の礼拝で迎えた教会学校の生徒がいます。いじめを受けて学校へ行くことが難しくなっていました。一緒に礼拝の席に座っている向こう側に座っている人は仕事が見つからず途方に暮れています。精神的に大きな課題を持っている人もいます。その間に座っている自分も実は家族がバラバラになりかけているのを、なんとか自分がムードメーカーになってなんとかしなければと思って一生懸命いる、溺れそうな気持ちでしがみつくような思いで今ここに座っている。疲れ果てて目を見上げたとき、そこに教会の十字架があった。そういう自分たちなんです。復活のイエスに出会うというのは、復活のイエスに、主に出会ったらすぐに問題が解決するというわけではありません。今日も明日も一人一人の重荷をこうやって背負っていくだろう。でもこうして共に集い祈る、この問題だらけの私たちの間に主が立っておられる。どこに神の愛が注がれているのかと思う、変わらない私たちの日常に。しかしその重荷を背負っているこの私をそっくり引き受けて、私の深い深い夜の間も主はそこに立っておられる。骨折る甲斐なき私の夜の闇の中に主は立っておられる。そこに神の愛が届いていないと思ってしまうのは、実は私たち自身なのです。夜の間も夜通し私とその仲間と主は共におられた。その夜明けに主イエスが立っておられるのに気づきます。それが復活の主イエスとの出会いです。その経験があるからこそ、私たちは後ろを振り返るときに、あの夜はつらかったと語ることができる。あの夜はつらかった、何も取れなかった夜だった。食べるものは何もないね。責めているのではありません。もう一度網を下ろしてごらんなさい。私たちは知られているのです。一人一人が骨を折る経験をしてきました。自分なりに必死になって網を打っている、努力をしている、手応えのない夜もあるかもしれません。後退していると思えることもあるかもしれません。立ち続けることができるのは、この復活の主イエスが手を広げて呼びかけてくださるからです。ペトロたちは骨折る甲斐なきその夜の技からもう一度朝を迎えて、主イエスの言われた通りに網を打ってみました。153匹取れたって書いてあるんですね。今朝中学生の女性たち2人が落語を披露してくださったんですけど、値切る、あの品物の壺の値段を値切るっていう、そういう落語ですごい面白かったんですね。私もああいうふうになんか説教を語ったら皆さんもきっと楽しいんじゃないかなと思って、なんか思ってたんだけど、153匹ってどうやったと思います？1匹2匹3匹4匹ってこうやって数えたんですかね。そしたら153匹だったって、その結果がわざわざこの聖書の大事な文字の何文字かにこうやって書いてあるんでしょうかね。いつも私はどうやってこれ数えたんだろうなってそう思ってたんですね。で、聖書学者の人たちもどうもいろいろ考えたらしいんです。この153匹って何の意味があるんだろうかって、まあ大体こう数字に意味があるんじゃないかって考えるのが聖書の読み方の一つなんですね。その中で私はとっても興味深い、そういうこの153匹の意味を見つけました。それはこの当時知られていた魚の種類が153種類だって言うんですよ。どうでしょうか
いや本当にそう書いてあったの。
この当時知られていた魚の種類153種類もあったんでしょうかね。後でぜひ専門家の方に聞いてみたいと思うんですけれども、そうだと書いてあったんですね。これは世界に存在する様々な人種や民族の人々の象徴なのではないかっていうんです。つまり1匹2匹3匹4匹って153匹って数えたのではなくて、網を打って何にも取れなかったと思ったところから、シュエスにもう一度網を打ってごらんなさいと言われた時に、そうやってたくさんの人々がたくさんのところにそのネットワークが広がっていった。網ってネットワークですよね。ネットワークが広がっていった。それは153、つまり世界中の、まあ、この当時ですよ。今魚の種類ってどのぐらいあるのか不勉強で存じ上げないんですけれども、世界中のそういう民族や人種や全てのものを超えた人々がネットワークによってつながっていく平和のネットワークがそうやって構築されていくんだ、そういうビジョンがここには記されているんですね。主イエスはそうやって私たちのことを今日も招いておられる。そうです、当時の世界はローマ帝国そのものでした。すべての人種民族がローマ帝国の圧倒的な武力と権力の前にひれ伏す、パックスロマーナと呼ばれている状況でした。今の私たちの状況もそうです。武力と権力の前にひれ伏すような状況がある。それが私たちの住んでいる世界の状況です。骨折る貝をしても何もズブズブと沼に沈み込んでいくかのような私たちの現実です。平和の網を打っても何の努力の甲斐もないかと思われるような、そういう私たちの中で、主イエスはもう一度あなたの網を下ろしてみなさい。世界中にネットワークが広がっていく、網が広げられていって、そして主イエスの十字架と復活を信じる、その平和のつながりが広がっていくはずだ。この日の現実ではなく、神の国がやってくる日の現実を先取りした、そういう主イエスの私たちに対する励ましなのだと思います。もう一つですね、イエス様が岸辺で焼いておられる魚、いいですね、これ美味しそうですね、焼き魚大好きです。復活のイエス様がやってくださるのは焼き魚を焼くことだ、嬉しいですね。何も取れなかったけれども、イエス様は魚焼いて、あなたたちが取ってきた魚焼こうねって言って焼き魚を焼いてくださるんです。そのもうもうとして七輪で焼いてるかのお魚のその煙の中で、私たちはイエス様と出会うんですね。イエス様が岸辺で焼いている魚は、ちょっと七面倒くさいこと言うんですけど、ギリシャ語の原文ではオプサリオンという言葉が使われています。これは普通に食べる魚のことなんです。でもシモンペトロが数えて153匹の魚があったと言われているこの魚はイクスースという言葉が使われているんです。イクスースという言葉は魚のマーク、皆さんご覧になったことありますか。初代教会が、私たちはキリスト者であるということを周りの人たちに公に信仰告白をすることができませんでした。ローマ帝国の迫害の夜の時代を過ごしていたその初代のクリスチャンたちは、自分たちがキリストを信じるものであるということ、それはイエス・キリスト神の子救い主という、その頭文字を取ってイクスースと言ったんですね。イクスースというのは魚のことです。ですから初代のクリスチャンたちは、私はクリスチャンですよという印を、魚を書いたんです。皆さんもどうぞ、あなたは何ですか？魚。魚のマークが出てきたら、ああ、あなたもですか。イエス・キリスト、神の子、救い主。私もです。それが153匹なんで。だから、世界中の民族を超え、人種を超え、様々な思想を超えて、私たちは、 イエス・キリスト、神の子、救い主、平和を信ずる、そういうネットワークを広げていく仲間になることができる魚のマーク。それが153だったんですね。私たちは暗い時代に片こんべ、地下礼拝堂の中で礼拝を捧げていた人たちが、この魚のマークを印に集まってきたということを知っています。ペトロたちはあの徒労に終わるかのような夜の経験、その夜明けにイエスが待っていてくださった、その出来事の中で自分たちの技が無駄に終わるのではないという約束を与えられたのです。多くの魚が取れたということが大切だったのではないんです。ペトロは言いました。あれは主だ。そうです、私たちのそのすべてのことを見ておられた主がそこにおられた。一番嬉しかったのはそこなんです。たくさんの魚が取れたことではないんです。それよりも私たちの本当にもう一生懸命やってるのに何の成果も得られないかのような、むしろ後ろに下がって、そういう夜も主イエスは待っていてくださっている、私たちと共にそこにいられるのだ。炭火を起こして美味しそうな備えをしてくださっているのだ。そして私たちに、あなたも共にこの食卓を分かち合おうと今日も招いていてくださっています。命の糧をくださいます。喜びの食卓を初代の教会から2000年以上にわたって私たちは毎週守ってきました。神の国を待ち望んでパンを分け合い、喜びも苦労も共に分かち合ってきました。その主イエスが復活節を迎えた今も私たちを招いておられます。私はこの焼き魚を焼く場面というのがとても好きなんですけれど、どうして好きかというと、日常的だからです。特別な日に主イエスは共におられるのではなくて、失敗したなと思ってるような、そういう日常的な夜、炭火を起こして私たちを招いてくださる主イエスのその招きに、私たちは今週も預からせていただきたい。そして私たちもその生活の場で主イエスを明かしさせていただきたいと思います。私たちの技は徒労に終わることはありません。私たちの夜のような経験の中にもイエスが働き共におられ、そしてこの朝も私たちを食卓に招いてくださる、その招きに応えて新たな一周の歩みを始めさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたがこの時夜の帳から新しい朝の中へと招き、あなたの愛によって包んでくださることを感謝いたします。私たちはしばしば夜の深さの中に自分の姿を見失い、周囲を見失い、言葉を失ってしまいますけれども、私たちはこの主のよみがえりの朝に賛美する声を、言葉を与えられます。あなたが共にいてくださるから、私たちは自分の姿を、自分の顔をあなたの方へと向けることができます。感謝をいたします。あなたが私たちと共にいてくださるから、私たちは夜の闇の中も、そして朝の光の中も、あなたと共に歩むことができます。どうぞそのような一週間の歩みを私たちに与えてください。そしてどうぞお一人お一人の上にあなたの豊かな聖霊の導きを与えてください。夜の力が支配するようなこの世界の中にあって、主の平和を待ち望むその民を起こしてください。ネットワークによってあなたの平和をもたらそうとする人々の祈りをつなげてください。主よ、私たちはそのことを待ち望み、また自らもその一人となりたいと願っています。主の平和の道具として用いてください。この教会を あなたの宣教の器として用いてください。主イエスと弟子たちを乗せていた船のように、大海原の中でも、嵐の中でも、主イエスが共にいてくださることを信じて進んでいくことができますように、この一年の歩みをあなたにお委ねいたします。あなたが先んじて進んでくださると同時に、最も弱くされている一人と、しんがりをも守って進んでくださることを信じます。主よ、私たちをあなたの群れとして一つとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。